神様の祝福がこうあります。私はですね、その特別な祝福って最初よく分かんなかったんですね。しかしね、当初はキャンパスクルセドのキャンプにね、こう行ってたんですけど、まあ、そこで大きな変化が起こったわけですね。それは何かというと、そこから私祈り始めたんですね。で、最初キャンプ10分祈り始めたんですね。で、それがキャンプの霊的な何か特別な力があるんですよね。それが、ね、それで20分から帰って1時間に切り替えたんですね。そしてね、それが、私の、人生を変えました。というのは何かっていうと、生ける神様の信仰っていうのはなかったんですが、祈り始めてからね、神様が生きているっていう体験をいろいろし始めたんですね。そしてね、今に至る歩みの中に入っていったんですね。ですから、キャンプっていうのは重要な役割を果たしました。それとね、キャンプって楽しい。思い出になります、皆さん。思い出になりますね。それとともにね、いろんなことが起こるんですよね。で、私はね、面白いなと思ったのは、何が面白いなと思ったのかっていうと、100人ぐらいのキャンプだったのかな。キャンパスクルセドのキャンプですね。それで、その当時、新井先生は総主事で、アライアンってね、ものすごい周りに新井先生ファンがたくさんいたんですね。それが、どーっといるわけでしょ。ね。で、それを私は違う教会だったから斜めでこう見てたわけですよね。なんだあいつらみたいなね。そういう感じね。そういう感じだったんですね。ところがね、キャンプが終わって帰ったんですよね。で、電車に乗ったんですね。で、電車に乗った時に、新井先生と私と沢本さん3人になったんですね。で、私、他教会なんですよね。で、山ほどいる新井やんが誰もいないわけですよね。で、私と3人になってるんですね。で、私ね、不思議だなと思ったんですよ、その時。俺、なんで3人になってるのかなと思ったんですね。でね、なんか、新井先生との関係になんか、この後なんかあるんじゃないかなってね、私ね、その時思ったんです。そしたらね、その通り、ね、私は OSCC のスタッフになりましたし、ママ市の副牧師になったんですね。そしてね、いろいろな、新井先生を通して、ね、学びとともにね、飯の継承とかそういうのを受けるようになったんですね。で、その体験をね、そのキャンプの時にしたんですよね。そしてね、今、私たちはですね、白馬スネロゴイキャンプ、3月に予定しています。で、これは新井先生が、3、40年前にスネルゴ行って始めてね、ろう者の育成ということで始めたんですね。で、これは画期的なキャンプでしたね。その日本における主の器を立て上げるだけじゃなくて、カリスマの働きが入ってきてましたから、カリスマの働きを広げる役割をしただけではなくて、日本のリバイバルの先駆けとなったっていうふうに私は思っております。ね。で、これ大川先生とか中川先生とかね、そうそうたるメンバーの方々がいらっしゃったんですね。そしてね、今、私たちが白馬スネルゴイキャンプ、白馬キャンプを始めるっていう、時に、主に語られたんですが、この続き。続きってのは何かっていうとね、リバイバルの、キャンプですけど、まだ、この時点ではリバイバルが起こってませんでしたね。これが大きくそれが花開き、さらに神の働きが進んでいくということをね、主が語っている。つまり、スタートは、こうだったですから、それで成就するというね。そういうキャンプだろうと、こういうふうに感じてるんですね。そうしましたらね、非常に摂理的なんですよね。まあ何度も言ってるから皆さん覚えてるかもしれないけど、いつも同じこと言ってるのに、今日はみんな起きてますね。どういうことですかね。なんか、今日は危ないかな。で、特に白馬っていうことですよね。で、白馬は、黙示録の一番最初に白馬が出てき、最後に出てくるわけですね。最初はリバイバルのキリスト、最後は再臨のキリストですよね。そして、このリバイバルのキリスト、再臨のキリストっていうのは私たちの飯なのです。まさにその通りですよね。で、私はですね、非常に摂理的だと思うこととともに、主はね、この中で特別な働きと技を成しておられるってことをね、感じますね。で、皆さんね、その身を見ていくでしょうね。そしてその神様のね、これから素晴らしい技と栄光を見ていくということをね、 どうぞ覚えておいてください。それとともにね、神様のこう何とも言えない深さですよね。っていうのは、私はね、この場所大好きだったんですね。そしてね、歌ってたわけですね。黄昏の灯火はほのかに灯りてって歌ね。これ何十年も歌っても、何十年も歌ってないけど。小学生から大学生ぐらいまでね。で、これはですね、2番はね、暮れゆくは白馬か、穂高は茜よ。樺の木のほの字をき、影も薄れゆくって言うんですね。でね、それ、すごくね、これ上手い詩なんですね。ね。で、それを思い浮かべながらね、私もう想像しながらね、白馬の、その樺の木のところで、そして山小屋があって、ね、そしてね、ああ、ここに行けたらいいなってね、何度も思ったんですね。そうしましたらね、キャンプでね、こっち、私気がついたんですよ。最初ね、白馬に行ってる時に気がつかなかった。で、白馬のキャンプのことばっかり一生懸命でね。で、気がついたんだ。あらーってね、これ私がね、歌ってたところじゃないかと。あらーってね、これ私がね、ここに行きたいと思ったところじゃないかと。ね。で、主をね、崇めたんです。感謝します。神様はね、皆さんに素晴らしいことを成してくださいます。霊的なことを成してくださるだけではなくてね、もちろんね、白馬でそういうことではなくて、もう違うところでたくさんの恵みを与えてくださるんですね。で、どうぞ皆さんね、いらっしゃっていただきたいと思うんですね。そしてね、どうぞお金がなかったり、都合がつかない方は祈ってください。奇跡が起こります。私はね、何度、祈りを通してね、神様の奇跡を見たかもしれませんね。ありえないことが起こってくるんですよね。嬉しいですよね。ありえないことが自然に起こってくるんだからね。感謝したいと、こういうふうに思います。それで今日はね、すぐ帰んないといけないので ここでこう書いてあるんですね。私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると。この弱さ。ここの特別な意味合いに関してですね、述べているのですね。で、実はですね、クリスチャンにとって弱さっていうのは、重要な意味合いを持つものなんですね。例えば、器に関して言えばね、十二弟子、ペテロを最初とした十二弟子ね、三年半イエス様と言いました。三年半神学校にいたと思ってください。トップはペテロ、ちょっと間抜けだけど。あ、言っちゃダメだな。天国でやったら怒られちゃったりした。お前、まあ、間抜けって言ったな。 いや、気をつけないとね、死んだ人いなくなったなんて思ったらとんでもない間違いだよ。鞭持って待ってるかもしれないから。そしてね、皆さんね、イエス・キリストのね、神学校にいたわけですよね。12人の弟子たちを中心にね。これは学校で言えばですね、東大にいたようなもんですよね。最も優れたしもべでしょ。ね。ところがね、そのしもべたちがとんでもないことをやるわけですね。どういうとんでもないことをやるのかっていうとね、イエス様が捕まった時に逃げ出すんです。見捨てるんですね。つまり落第。落第なんですね。そうしますとね、で、私は思うんですね。なんて思うのかっていうとね、まあ、これはダメ。ペトロね、もう一回学びなさいと。あと3年。ね、初めからもう、初歩からやりなさいと。ヨハネ、お前は裸で逃げただろうと。ね。だから3年プラス5ヶ月と。ね。私だったらそう言いますよね。ところがね、おかしなことが起こってるんですね。その直後、ペテロを通してリバイバルが起こってる。どうしてこういうことが起こったのか。で、失敗した人、それでふさわしくない人ね。どうして起こったのか。それはですね、神様学ばせたことがあるんですね。何を学ばせたのかっていうと、ペテロはね、私は裏切りませんって言ったんですね。ね、自分の力により頼んでたんです。で、神様は何を教えたのかっていうのは、しかし、ペトロはあなたは本当に弱いものだよと教えた。そしてね、もう一つ何を教えたのかっていうとね、ふさわしくないものですよ。 だから泣いたんです、ペテロ。そしてね、そのことが実はですね、神の働きのためにペテロが学ぶべきことだったんです。だから皆さんがね、なんと私はふさわしくないものなんだ、弱いものなんだと思うとき、正解。だから私は神様のもとに行けないっていうのは不正解。だから神様に頼ろう、だから神様に従おうと、ね、これが神様の導きの道なんです。でその時にですね、ペトロ の弱点は何か。弱さを知らなかった。自分がふさわしくないものであることを知らなかった。それが弱点なんですね。で皆さんね、神様は強い方なんですが、強い器なんていないんです、皆さん。ね。聖書を見ましたら、エリア。エリアですよね。450人のバウの預言者と対決してね、アーブのところ行ってね、敵の真ん中に行って、一人で行ってですね、そして天から火を下して、バウの預言者450人殺しちゃった。すごいもんだったですよね。そしたら脅されたんですよ、イザベルに。なんと脅されたのかっていうとね、殺してやるって。逃げ出したん。ね。で、逃げ出してね、アラノンに一日の距離に入ったって言ってましたね。そしてね、そこでね、なんて書いてあるのかっていうとね、もう死にたい。もう死にたい。もうたくさんです。もう死にたい。エリアですよ、皆さん。エリア。ね、でその時こう分かるんですね、神様がね、どういうものを選んでるか、祝福してるか。皆さんね、弱いものなんです。でふさわしくないものなんですですね。しかしね、弱くてふさわしくなくて、私はもう神のもとに行けないっていうものは間違った道を通ることになります、ね、日本の作家ってそうでしたよね。昭和期の作家はね、イエス様を信じたんですが、立法を全うできない、ね、私はクリスチャンになれないって言ってね、離れた人が多くいます。それは間違いです。で、ね、我々が立法を全うできないっていうのは真実なことですが、全うできないから、ふさわしくないから十字架を信じて、ふさわしくないから神様に寄り頼むんですね。でこれです。ですから、聖書で言ってるのはね、ふさわしくないもの、弱いものに対する祝福です。最高の祝福が与えられるんです。ですね。そしてですね、その弱い者が主に頼るときに、特別なことが起こってくる。それとともにね、こういうことが起こってきます。何が起こってくるのかっていうと、私たちの弱さってのはですね、失敗とかそういうことがありますね。で、この時に弱さを誇りなさいって書いてあるんですね。でそうしますとね、誇りなさいっていうのはどういうことかっていうと、弱さをね、受け入れるっていうことと、これはね、積極的な表現なんです、皆さん。弱さを誇りなさいって言ってるでしょ、皆さんね。で弱さは、要するにこちら側も呪いなさいでしょ。どうしてこんな弱さがあって、どうしてこういうことがあって、どうして私はこれができなくて、あれができないっていうのが我々の考えですね。逆のこと言ってる。それは何かっていうと、弱さでさえ、神の許しのもとにあり、その中に、ね、特別な意味があるっていうことを言ってるわけですね。で、ここで言ってるわけですね。弱さを通して神の強さが現れるってこう言ってるわけです。で、その時にね、どうぞ皆さんね、我々の普通の対応を捉えないでくださいね。人間的なつぶやきだったりね、ってどうしてって。これ誇りなさいだから、誇るんです。誇るんです。言い換えれば何かっていうと、信仰の対応を取りなさいということですよね。ですから皆さんね、弱さを感謝し、罪があったら悔やため、そして皆さん祈って従っていてください。そこから主の技と栄光と祝福が現れてきます。皆さんもね、時間があったら、弱さを通してね、どんな栄光が現れてきたかっていうことをね、今週時間考えてみておいてください。まあ、一つ私が、思い出すのはね、人前がダメで、そして赤面症でしょ。話が死に滅裂なんですね。皆さんの誰よりもひどい状況だったんですね。でこれが私の欠点であって、これがね、私の人生に大きなマイナスとなるなと、こういうふうに思ったんですね。 初まで信じちゃったら違っちゃったんですね。何が違ったのかっていうとね、今私人前なんですよ。でこんなみんなが見てるでしょ。ね、うわ怖い怖い怖い怖い怖い怖い。ね、そして皆さんね話してんですよ。ね、話してん。でずっと皆さん聞いてるでしょ。ね、子守歌のように聞いてくださる方多いんで。そしてね、説教の回数だったらいいですか。説教の回数ね、回数だったら私日本一だと思います。ね、だって正解やってるから1週間に2、30回やってるだけじゃなくて、世界で一番短い聖書の話始めちゃったからあれで7回ですよ皆さん、7回ね。そうしますとね、私全然逆のことをやってることに気がつきますね。でね、人では2万人の前で話しましたし、テレビでは1000万人の前で話しましたね。そうするとね、私のね、どうにもならない欠点が逆にその部分に主が働いているのを見えるんですね。私はね、学校時代からあの人いいなって、ああいう風になれたらいいなって、この人いいなって、あの人の言葉っていいなって、羨ましいなって、とてもダメだなと思ったのをおそらく全部抜いてると思いますですね。だから弱さにね、主が働いているのですよ。皆さんもね、クリスチャン生活の中でそういうことに気づいている方は多いと思うんですね。今気づいてる人な、何かいらっしゃいますよね。今気づかなくてもはっきりね、分かってくる方は何人もいらっしゃると思います、ね、ですからね、思い起こしてください。そしてね、主をね、叩いてください。ありがとうございます。素晴らしい言葉ですよね。弱さを通して主の強さが現れる。でこれはね、本当です、ね、皆さんの弱さのうちに主はご自身の強さを表してくださるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、三円ご横と宮沢を表してください。起こったことを、告白することによって主のこの祝福をさらに受ける方がいらっしゃいます。天の様、さらにどうぞ豊かに導き、三円ご横と宮沢を表してください。頭痛の方がこういらっしゃいます。これが癒されました。天の様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働いてください。イエス様の名前によってお願いします。アメン。ちょっと時間過ぎちゃった、すいません。あ、立ってください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。はい、どうぞお座りください。はい、進学校の方、説明してください。